始まりました。映画の話したすぎるラジオ第166回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は、通常収録で久しぶりに4人揃いまして、かつ、映画の話したすぎるラジオが、3周年を迎えましたので、まあ記念じゃないですね、もう特に節目で今これって映画ないからフリートークするって感じですけど、はい、どうですか3年やってきて、前田さん、マリオさん
どうですかね。まあでもなんか楽しくやれてるなと思ってるんですけど僕は
3年って丸2年経ったってこと、はい、3年経ったってこと、
3年経ったってことですよ。はい、
嘘やろ。
始めたの2021年のゴールデンウィークが初収録だったんですよ、4人でのね。
そこから丸3年経ったってこと。
そうです、うん、丸3年経ちました。
じゃあ3歳年取ってるってこと。
そうです。
シンプルに年取ったことに対する恐ろしさが勝ってるっていう。
なんかシャマランの映画みたいなことになってませんか。
オールド
怖いよ。
はい、まあよく週1ペースでやってるなっていう、
うん、
いや僕言い出した時に乗ってくれるとあんま思ってなくって、週1でって僕初めに多分言ったと思うんですけど、
はい、
よく、まあ、マリオンさんは、僕、ある程度分かってたから、まあ、こう、ある程度、言っていいかなと思ってたけど、マリオンさんよく乗ってくれたなと思って。
まあ、その時私、無職だったんで。
あ、そうですね。その時そうでしたもんね。はい。で、大石さんが加入されてから、もうすぐ1年ですね。
そうですね。からだからそんなぐらいですね。
もうすぐ、はい、そっか。
去年の、バーの東京開催の初めての翌の収録から参加してたんで、もうすぐ1年経つぐらいですね。
うんうん、はい、なんかあっという間って感じでしたね。
そうですね、うん、はい、次の東京のバー開催ももうすぐっていうことで、
そうですね、迫ってきてますね、
はい、まあまあ、じゃあそんな感じでまずお便りの紹介からいこうかと思うんですけども、
僕からじゃあお便り読みますね。
はい、
M 原さんからです。店長メンバーの皆様こんばんは。先日はバーの開催お疲れ様でした。大石さんも参加された豪華な会でいつも以上に楽しませていただきました。改めてありがとうございます。さて今回フリートークとのことですが、劇場公開予定もあるネットフリックス限定配信のシティハンターを紹介したいです。主役の鈴木亮平の身体とアクションが素晴らしかったのですが、本ラジオのメインテーマの一つでもある東京映画としても良かった。原作は1980年代の新宿が舞台の漫画ですが、本作は現代の新宿が舞台となっており、新宿の変容ぶりが興味深く、原作及びアニメ版をご存知であれば、ぜひおすすめです。それでは配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう M 原さんすっかり大阪のバー開催でも常連と化してて
ねえ。
で今回大石さんが大阪に来てのフルメンバーでのバー開催で、まあ、4人で対応させていただいたんですけれども、こちらこそありがとうございました。でちょうど前テーマ候補にシティハンターが上がったので、まあ、ちょうどお便りいただけたってとこなんですけど、うん、
はい、
その後見ました皆さん。
あ、僕見ました。
マジですか。
はい、
あ、見たんだ。
見ました、見ました。
どうでした？
確かに、新宿映画、なんかちょっと殺し屋1以来の新宿映画感ありませんでした。
うん。ちゃんと歌舞伎町映ってるなっていうのに、まあ、ちょっと感動するじゃないですか。
うんうん、うん。
今の歌舞伎町？今の。
そうそうそう。やっぱり例えばですけど、ゴジラロードってあるじゃないですか、東宝。はいはいはい、新宿に繋ぐ道乗ったりとか、あと、東横ですよね。
うんうんうん。
東横キッズとかでおなじみのあの辺の広場とかも普通に映ってたりとかするし、よくこんな場所ちゃんとなんか映ってるなっていうのにちょっとまあ結構、まずそこがすごいなっていう感じでしたけど。
あそこどうやって撮影したんってちょっと思っちゃうぐらい。
うん。
結構本当の新宿で撮影されてるっぽい感じでしたよね。
うん。なんか、 全面協力みたいな感じでしたよね、うん。なんか歌舞伎町商店街の皆様もみたいな。
うんうんうん、まああと、まあ殺し屋市の時もそうだと思うんですけど、こう新宿特有のダーティーな感じというか、
うん、
こう明るい中に闇がある感じもしっかり本作の中でもあって、おそらく原作のシティハンターでも、僕はあのアニメとか見たことがなかったんですけど、きっとそうなんだろうなっていうのを思いつつ、
うん、
なんて言うんですかね、サエバリョウが、要は街相撲のヒロイズムじゃないですか、一応彼って。
うん。
うん。
現代でギリギリこのラインできるんだって、ちょっとそこはなんかすごいバランス感だなって思ったんですけど。
うん。それはちょっと僕も思いましたねっていうか、まあ、そもそもシティハンターはもう、あの前回のそのゴジラコングの時にチラッと言いましたけど、まあ、僕も全然見てなかったので、シティハンターって007みたいな感じなんだなって思ったんですけど、
うんうん、
なんかね、愛車があって、もうトレードマークのある愛車があって、で、まぁ、ちょっとあんまり、こう、まぁ、女っ気も多くて、みたいなとか。で、まぁ、ちょっとハードボイルドで、みたいなとこは、すごくなんか007っぽいなって思ってたんですけど。で、やっぱそのバランスを、なんか、今やるっていうのは確かに本当に難しい。中で、適度にふざけつつ、でもちゃんとなんか、一本筋の通った映画になってるなっていうところに、まぁ、ちょっと、いいバランスだなっていうのに、まぁ、ちょっと普通に喜んじゃうっていう感じがありましたかね、僕。うん。
そうですよね。あの、僕、まあ、元のアニメいくらか見てたぐらいの感じなんですけど、まあやっぱり下ネタというか、セクハラ言動は多いんですよね、やっぱり。
うん、うん。
てかまあそれあってのキャラクターになってるんで、僕そこを踏まえて今どうやるんだろうっていうのは思ってたんですけど、だからそこのバランスはすごい興味あるんですよね。どうするんかなって思って。
うん。
で、実際なんか聞こえてくるニュースとか見てたら、インティマシーコーディネーター入れたりしてるっていうのを見て、うん、ああ、なんかすごいなって。まあ、扱うネタがネタだからこそそういうとこに配慮するっていうのもわかるし、同時にシティハンターやるのにそこをちゃんとやるって、こう、ある意味矛盾してるとも言えるなって気もして、そこの着地がどうなるかっていうのは少し興味深いなとは思ってたんですけど、なるほどねっていう。
うん
え、ちなみに、どうやって呼ぶんですか、今は。
あ、今も。
サイバリョウ。
今もちゃんと、あの、掲示板に XYZ って書いたら来てくれる設定。
え、掲示板はあるん？え、あるの？ネット掲示板？
ネットじゃない。ちゃんと、あの、黒板？
そうそう
そう。黒板あるんだ。
え、どこの？え、現代の設定やけど、それはあるってこと？
それはある。
うん、駅に？
多分あれ駅ですよね。
うん、駅でしょうね、確かね。
あるん
だ。
そう。別にそこを、だから、なんかじゃあ、今っぽくしましょう。みたいなことはあんま考えてないっていうわけじゃないですけど、うん、まあ今の新宿が舞台であることは確かなんですけど、
うん、
変えないとこは変えないし、っていうところ。
いいですね。
そう、なんか。
適当な感じが。
うん。
うん、
だから、結構、その、ある意味でその原作通りの設定みたいなのを、結構そのまんま、その実写に移し替えても、でもなんかちゃんと見れるみたいなバランスになってるっていうのは、
うん、
なんか不思議なんですよねっていうのは、
そう
思ってて、まあそれなんでなんかなっていうのは、まあちょっと僕もちょっと言葉にするのは難しいんですけど、まあでもまず誰もが言ってることだと思うんですけど、まあ主役ですよね。主役の存在感っていうことだと思うんですけど。
そうですね。
うん。
いや、鈴木亮平さんだから成り立つキャラクターというか、
うん。
うん。まあさっきのその、まあサイバー亮太っていうキャラクターをどう現代にその成立させるか、特に実写に実写で成立させるかってところもそうなんですけど、やっぱ彼だから OK になってるところがたくさんあるなっていうのは結構思ったところがあって、
うん、そうなんですよね、うん、なんかいわゆる見た目が似てるとかだけではなくって、なんかやっぱかっこいいところの所作はちゃんとかっこよくもできるし、アホっぽいところはとことんアホにもできるみたいな、
うん、
ですがどっちも両立できるみたいな人がなかなかまあやれって言われてやれるもんじゃないっていう感じはすごいしたので、
うん、
まあ、本当にすごいなって思いましたけどね。
うん。うんうんうん。いや、ネットフリックス出ちゃったんですよね。
あ、ちょうど今大会中だったんですね。
うん、今の Amazon プライムと U-NEXT しか入ってなくて、
うん、
僕のスタンス的には U-NEXT があれば割といろんなことが間に合うっていうのがあって、
うんうんうん、
でもな、ネットフリックス新作だとどうしてもね、そっちにパワー割いてるっていうのがあるから、ネットフリックス入っといた方がいいんだろうなと思いつつ、まあ今、どのサブスクも新作作るじゃないですか。
うん。
まあそうですね。
そこがまた難しいなっていうのがあるんですけどね。
うん。まあ、 でもこれ僕知らないんですけど、劇場公開予定があるんですか？これお便りの感じだと僕全然知らないんですけど。
そうらしいっすよね。
なんか書いてるけどそうなんですか？
あ、全然知らなかった。
僕もそうなの？って全然知らないんですけど。
ほうほうほう。
ちょっとわかんないですけどね。
まあ、逆に劇場でやってくれた方が僕見やすいかもしれないですね。
まあね。
うん、まあでも全然なんか劇場でかけても人入りそうなというか、
うん、
人気出そうな感じだなっていうのを見てて思いましたね、
うん。
結構アクションも本格的なアクション見れますし、
うん。
あ、そうそう。アクションもいいですよね。
よかったですね。うん、
うん。普通にこう、対人での格闘戦とか、
うん、
まあ大人数での格闘って感じですけど、うん、みたいなのもちゃんとしっかりこう体が動くっていうかされてるし、で、結構なんていうんですかね。ちょっとなんていうんだろう。ちょっとザックスナイダーっぽい、あの、グラフィカルで、こう、スローモーションみたいな感じも、ちょっと、うまいこと混ぜてるんですよね。
確かに、確かに。
だから、ちょっとずつ、これはありえんやろ、みたいな、アクションが成立してるみたいな、ことが、まあ、何箇所かあるというか、まあ、結構あるかな、という感じがするんですけど、まあ、でも、それは、まあ、いい意味で、ハッタリが効いてるというか、むしろそこをめちゃくちゃ編集で、こう、かっこよく、なんかパッパッパッと手際よく見せてることによって、それがなんかすごくケレン目になってるかなっていうふうにはすごく思いましたね。
うんうんうん。
うん、いや劇場でやるんやったら、気が向いたら見ます、
うん。ちょっと劇場でやるって情報が僕もちょっと全然見つからなかったので、ちょっとよくわからないんで、
はい、
ないかもしれないですけどね。
なるほど。はい。では、次のお便り、前田さんお願いできますか。
はい。フリッパーさん、店長の皆さん、3周年おめでとうございます。この番組を知ってから映画を見た後の楽しみ方が一段上がりました。なんていうか、アトロクやアメリカ流れ物のようなインプットを味わう番組とは違い、近い立場の人と話し合っている感覚が味わえる参加型番組のようだと言いましょうか。私は映画も好きなのですが、映画そのものより見た後にいろいろ考えるのが好きなので、自分の当初の考えと違う意見が結構な確率で出てくると番組は別視点で作品を再度見つめ直すことができます。先日のイノセンス会も山口さんの話を聞いて、自分は人間側の立場でしか見てなかったんだなって膝を打ちました。そういった気づきって他の番組ではなかなか味わえないんですよね。月3回ほど映画の話ができる、聞けるチャンスがあるバーもあり、本当にありがたいです。健康的にも今後のライフステージ的にも無理しないペースで長く続けていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そうですね、こう、まあ元がこの番組って映画の話したすぎるバーから始まってて、バーに来てもらえるようなきっかけになったらいいなっていうので始めたっていうのもあるので、こう、なんというか、酒場で話してる延長的なものを目指したいなっていうのがあって、まあ今もそのつもりでやってはいるので、まあそういうふうに捉えていただけてるんだとしたら嬉しいなっていうのもありますし、まあ逆にその、しっかり語ってるみたいに捉えられると本当に、無理なんで
。無理ですっていうか。
無理なんで、まあその温度感でキャッチしていただけてると、はい、とてもありがたいなと。思ってます。はい。大阪の方のバーも来ていただいて本当にありがとうございます。いつも。今後ともよろしくお願いします。はい。では、次のお便り、大石さんお願いします。
はい。ナスナさんからいただきました。店長メンバーの皆さんこんばんは。横浜市のナスナと申します。4月27日開催の映画バーに初めてお邪魔いたしました。出迎えてくれた山口さんに、横浜から来たのです。と、ずずしく主張したおかげで、大反響で満席にもかかわらずカウンター席に座らせていただけました。席を譲ってくださったお客様、本当にありがとうございました。入れ替わり立ち替わり話し相手をしてくれた店長メンバーの皆様、温かく迎えてくださり本当に感謝です。とても興奮し楽しい時間を過ごさせていただきました。その間店長メンバーを独占してしまったので、他のお客さんには迷惑だったのではと思い反省もしています。今度は恩返しの意味も含めて他のお客様に優しく対応してあげたいと思います。どうかこれからも無理せずに映画バーとポッドキャストを続けて私たち映画ファンを楽しませてください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。ありがとうございますじゃなかったんですか？
本当だ。あ、本当だ。
シームレスに。
すいません。普通に返しちゃいました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、先日の大阪のバーお越しいただいて、横浜から来たっていうふうに、まあ、ずうずうしくって書いていただいているんですけど、むしろ、言っていただけたおかげで、もう何としてでも、 入っていただかなければってなったので。
そうですね。
はい、うん、はい、あ、もう、もしそれで満席なんで、ちょっとすいませんってなってたら、さすがにそれは、むしろ、ちょっと、こう、しっかり言っていただけて、こちらこそ助かりました、本当に。最近、大阪の方のバー、本当にありがたいことに満員御礼で、だいたい週間曲がりって30人ぐらいが、椅子を用意できる定員の限界ぐらいなんですけど、30人超えてるんですよね、最近。で、もうちょっと、うん、もう立ちでもよろしいでしょうかって感じで入っていただいたりとかしてる状態で、まあそんな中でもできる限り多くの方に来ていただけたらなと思ってますので、ちょっとまあ賑やかにはなってはいますけれども、来ていただけたら本当に嬉しいなと思ってます。で、次5月の開催で、今度は関西から3人伺いますので、またその時もお越しいただけたらなとは思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では、お便りの紹介これぐらいにして、じゃあ我々からフリートーク話していこうかと思うんですけど、前、ゴジラコングの時に言ってた、見てほしいものリストって皆さん、上がりそうですか？
めっちゃ忘れてた。
じゃあもう、なしで行きましょう。
でも、みんなは考えているんでしょ？
いや。考えてなかった。僕も収録に来る5分前に気づいて、あ、そんなんあったなって。
話してるうちに浮かべばいいかなって思って、結局何もノープランできてます。
ノープランです。
確かに。でも聞きたい気持ちはある。
ね、まあそうですよね。
まあ、あればでいいんじゃないですか？あればで。
あれば？
あれば、あればね。
はい。まあ別に今回言わないといけないわけでもないので、今後、
うん。
見てほしいものリストを言っていけばいいっていうのもありますし、まあ、今日もし出せるんだったら見てほしいものリスト。こう、リスナーさんに、まあ、別にいつまでとかっていうのはないので、もうただ純粋に見てほしい作品をあげて、もしいつか見ていただけたらお便りでもいただけたら嬉しいかなっていう感じで、はい、まあ、作品名あげれたらいいのかなっていうとこなんですけども。
なんか、どのラインの作品あげるか難しくないですか？
うん、
そうですね。
でもやっぱ、こんなことでもないと見ないだろうみたいな。
そうですね。
そこなんだよな、難しいのは。
見やすさを優先するか、
うん、
もう、渾身の、もう一生に一度の、もう何としてでもこれだけはをあげるかっていう。
ああ。
ですね。
むずいんだな、そうかな、っていうね、っていう。
ああ、今考えてます？皆さんもしかして。
山口さんちなみにあるんですか？
あるけど逆にプレゼンの仕方を思いついてないです。作品だけ決めてます。
なるほど。
はい、
だ一体山口さんから先に喋ってもらった方がいいんじゃない
ですか。マジですか。まあ、フリートークの延長なんで、フリートークしながら来たんですけど、じゃあ、順番僕から行きましょうか。うん、まあ、とりあえず近況から話していこうと思うんですけど、まず、偉人たちを見まして、
お
はい、まあなんか、しみじみ良かったなって感じだったんですけど、こう、僕がすごい本作で関心を持って見てたのが、両親を亡くした男性が主人公で、その子供の時に両親を亡くして、今はもう40歳ですよね、確か。
うんうん
うん。
で、本当に30年ぐらい間が空いてるんですけど、その亡くした両親に会うっていうので、で、そこの、こう、なんて言っていいのかな、切り口が僕興味深いなと思ったんですけど、自分が過去に戻るとかっていうわけではない、ですし、あるいはその過去の両親が現在に来たっていうわけでもないんですよね。自分が両親を亡くしてから生きてきた30年間っていうものがあるっていうのを認識してるんですよね、その両親が。
うんうん、
なんかそこすごい不思議だなと思ったんですけど、同時に僕それわかるなと思って、こう、うん、その30年分も含めて受け入れてほしいっていう思いの表れだなって思って、って見てたんですけど、だから自分の過去に今の自分を承認してほしいっていう感じを僕は受けて、僕それすごいわかるんですよ。ちょっと前言ったことあるかもしれないんですけど、僕最近夢で昔勤めてた会社にもう一回入って、その自分が勤めてた頃の当時の年齢の先輩たちに今の自分として入って、その先輩たちに認められるっていう夢を何回か見たんですよ。今まで転職3回してるんですけど、
うん
うん、その3社それぞれ全てに対して、この今の自分としてかつての先輩に認められるっていう夢を全部それぞれに対して見たんですよ。 うん、なんかこれ多分、証人に対する上の現れだと思うんですけど、その、過去に戻りたいでもないんですよね。
うんうん、
その過去から今の自分を認めてほしいっていう現れだなと思って、
うん、
なんかこの感覚うまく言語化できてないんですけど、僕すごいピンときたんですよ、
うんうんうん、
このなんだろうな、すごい時間的なねじれがあるじゃないですか、あれって、
うん、
でもそのねじれの中に受け入れてほしいって何かの現れを感じて、いや僕はすごいそこわかるなーと思いながら見てましたね。
うん、
うん
うん、
はい。まあ、結構いい映画だと思ったのと、あと、まあ、この前、ゴジラコングを見て、ちょっと今、モードが怪獣にスイッチが入ってるんですよね。
うん、うん、うん。
で、モスラを見てました。さっきまで。
お
ぉ。
モスラっていうのは1961年の作品。一番初めのモスラですね。
はい。
を見てたんですけど、まあ、いかんせん時代が古いので、結構話も緩めなとこは、あるんですけど、特撮は本当に素晴らしかったですね。で、
うんうんうん、もう
まあ、ある程度概要ってご存知だと思うんですけど、小美人っていう妖精みたいな二人が日本に連れてこられて、それを追っかけてモスラがやってくるんですけど、この幼虫モスラが海を渡ってやってきて、で、東京に現れてっていう一連の特撮が本当すごいんですよ。
うんうん
うん、本当に海泳いでるわっていう、質感の表現というか、リアリズムがすごくてですね。うん、なんか、こう、もともと特撮の評判が高い作品っていうのは知ってたんですけど、見てみて本当にすごいなと思って、こう、まあこれまで当時で言うと、東宝ってゴジラとラドンを経て、まあその後、モスラを作ってるんですけど、こう、海を泳いできて、陸に上がって街を踏み潰すモスラ幼虫って、まあ、ゴジラからの延長線上だなと思うし、その後、成虫になって、羽ばたきで街を吹き飛ばしていくのってラドンの延長だなと思って、結構集大成的だなと思ったんですよね、本当に。で、それをすごい高いクオリティで表現してる。で、やっぱこの特撮って、本当に現実にそれが起こってるってわけじゃなくって、それを作ろうとして作ってる。作りたくて作ってて、それを見たくて我々が見ているっていう、その、現実じゃなくてあくまで作り物ですよっていうのが分かる感じに逆に僕はロマンを感じるんですよね。
うんうんうん、
なんかそこにクリエイティブの夢があるなと思って、まあ、そのワクワク感は詰まってるなと思いながら見てました。うん、まあ、話はまあって感じ。
まあ。
話はまあっていう感じですね。まあ、小美人ってザ・ピーナッツが演じているじゃないですか。
うん、
ザ・ピーナッツの歌のシーン長いんですよね。
あ、
で、モスラーの歌を歌ってるシーンは神秘的でいいんですけど、普通に日本のこう歌謡を歌ってるシーンがあって、
へえ、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。え、なんでって、さっきまで日本語喋れなかったじゃんっていうのが、日本の歌謡を歌ってるから、なんでって、まあテレパシー使えるから、だんだんまあそれも含んで OK になったんかな。と思ったんですけど、
うん、
当時ってまあザ・ピーナッツって超人気だから、その、うん、怪獣を見れる上にザ・ピーナッツまで見れるんだみたいな特盛り映画だったのかもしんないけど、
うんうん、
まあ、今となってはこうモスラが出てるシーン以外は、うん、割とうんみたいな感じはちょっと覚えましたね。
あ、
うん、
文明批判的なテーマもしっかり入ってるんですけど、まあそれに関して言えば正直ゴジラとかの方が、はるかに出来はいいですし、うん、ラドンと比べても話の出来があまりいいとは僕は思わなかったですね。ただ、うんうん、特撮に関しては本当に一つの到達点なんじゃないかなというふうに見てました。で、もう、うん、ゴールデンウィークこの後、もうちょっと怪獣映画なんか見ようかなとは思ってます。はい、
うんうん。
っていう感じですね。はい。で、見てほしいものリストですよね。
うんうんうん、
言葉が、まとまってないな。最後に行きません？順番に。
ああ、そうしましょうか。
別に、はい、それは。
うん。
じゃあ、前田さんの、なんか、話。
近況？
近況？
え、見てほしいものリストじゃない話ってことですよね。
あ、見てほしいものリスト、いけます？
いけない。
いけない。
じゃあ、近況でいいのではないでしょうか。
近況ってわけじゃないんですけど、
はい、
この、しばらくの期間中に、
はい。
見た、映画で、
はい、
皆さん、毒娘見られました？
ああ、見てない
です。ああ、見、
あの、内藤監督の。
はい。
明日、朝一の会があるから頑張って起きれたら行きたいなって思ってたんですけど。
起きよう。
起きたいな。でも、8時55分とかめっちゃ早いなって。
早いなって
。で、どうしようかなって思ってるんですけど。
そう、毒娘が、良かったって話なんですけど。
はい。
うん。
内容は、構想自体は結構、前からあったみたいなんですけど、
うん、
まあ、やっとこう、現実に、作品になって、
うんうん、
まあ、内容はなんて言うんですかね、まあ、ホラーチックな話なんですよ。
うん
うん、
で、ただその内藤監督って、昔、自主制作で撮った、先生を流産させる回、
うん、
おー、はいはい。
の時に、まあ、実際の事件をこうモチーフにした作品だったんですけど、
うん、
実際の事件では、その、男子生徒がやったことを、こう女子生徒にこう性別を変えたことで、
うん、
結構こう炎上というか、まあ、ちょっとバッシングを受けて、
うん、
で、それ以来、まあ、すごくどうして炎上したのかとか、
うん、
まあ、そういうフェミニズム的なことも含めて、
うん、
すごい勉強されたみたいなんですよ。
うん、
っていうのはその、なんかインタビューとかでちょくちょくお話しされてるんですけど、
うん、
今回、この毒娘、まあなんか話が、なんかすごいそういう話ってわけじゃないんですけど、私は、うん、なんかこの人は本当に、そういうことを勉強して理解をちゃんと、なんか一つ一つしてきたんだなっていうのがちょっと垣間見えるような作品だったんですよ。
へぇ、
で、あらすじとしては、まあなんかとある家に、なんかちょっと執着しているちいちゃんっていう、
うん、
正体不明の女の子が、
うん、
なんかこう、問題を起こしてくるみたいな。で、そこの主人公の家族っていうのが、まあ、再婚してて、妻が、うん、ちょっと年齢とかは全然出されてないんですけど、子供が、話、下手夫側に連れ子がいて、で、その子供が、まあ、ちーちゃんと同じぐらいの15歳ぐらいなんかな。結構大きいんですよ。
うん、
でもちょっと、こう、拒否とか学校に、不登校で学校に行ってなくて、で、そこに、まあ、35歳ぐらいの女の人が、まあ、妻として、そう、再婚をするんですけど、まあ、この夫が、むちゃくちゃモラハラなんですよ。
うん、
このモラハラの、こう、描き方がめちゃくちゃうまくて、なんか、私、この内藤監督って結構、これまでどっちかというと、子供を撮るのがうまい監督やなと思ってて、まあ、きっと本人も子供を撮るのが、まあ、好きな部分もあるんだろうなっていうのもありますし、まあ、今回も多分その、ちーちゃんとか、まあ、その娘の方を主軸に描いてはいると思うんですけど、この、モラハラに対する解像度が、もう素晴らしくて、
うん、
もうその、夫役の人も、本当にもう、そんな人にしか見えないような感じで、なんかね、ちょっとこっちのジャンルでこれから作品撮ってくれへんかなって思うぐらい、
うんうん、
なんかモラハラ映画としてすごい良くて、はい、ぜひちょっと見ていただきたいなっていう作品です。
いや、
明日8時50分
いや、なんか、ま、気になってはいたんですけど、いや、ちょっとね、やっぱハードじゃないですかみたいな、もうタイトルからして、ポスタービジュアルからして大変そうだなって思ってて、ちょっと後回しにしていたらもう明日で終わりだよって感じだったので。
でもなんか結構作品自体そんな重たい感じの内容ではないんですけど。
あ、そうなんですね。
どっちかというと本当にホラーっぽいノリなんですよ。ただその中で、こう、なんか、なんていうんですかね。そっちが別に本筋じゃないの分かってるんやけど、でも見てる人みんな思ったと思います。この夫に対するイライラと、こう、怖みたいなのがめちゃくちゃうまくて、うん、あ、いいなって、なんか、そういうちょっとモラハラっぽい役してる役者さんってなぜか好感度上がるっていう謎の現象があって。
よくぞこんな役引き受けてくれたなっていう拍手とか、
うん、
演技力高さとか、
ね、演技力とか、
うん
うん
うん、
いいなと思って、
うん、
ちょっとこっち方面で、こっち方面の怖さを追求してほしいなと思いますね、この監督は。
気になってたんですよ、毒娘。
はい。
うん。まず、ミスミソの監督じゃないですか。
はい。
で、まあ、ミスミソ、めちゃくちゃ良かったんで、で、ちょっとまあ、その延長線上にあるような作品にも見えるし、あと、ちょっと評判聞いた限りでいくと、多分、口裂け女2ってちょっと、
ああ。
近しい部分があるんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん
うん、確かにそうかも、
うんうんまあ、その意味でも興味惹かれるし、あとその今聞いた話だと先生を流産させる回で炎上したのに対して勉強したっていうのすごい真面目だなと思って、
はい、いやそうなんですよ。しかもそれが私が見る限りでは、
うん、
作品を通して、
うんうん、
あの、うん、本当にこう表面的な上辺だけの、うん知識じゃなくて、
うん、
あの、本当にこう、理解をしようとされてるんだなっていうのが、なんか伝わってくるんですよね。やっぱ作品作りに対してものすごくこう、誠実な人なんだろうなっていうのを、
うん、
あの、作品を見ていつも思うんですけど、
うんうんうん
うん、だからなんか、作品もそうですけど、その監督のインタビュー、
うんうん、
まあ、映画監督のインタビューって映画作った時じゃないと、パンフレットとかでしか読めないじゃないですか、大体。それが楽しみで、
うん、
なんか次はどんなことをテーマにしてくれるのかなっていうのがね、すごい楽しみです。
うんうん、
いやー、炎上って、炎上した人って基本、ふてくされるじゃないですか。
うんうん、
ふてくされるというか、要は、いきなり関係ないところからバカに殴られたみたいな感じで捉える人って多くて、でもそこでもしかしたら自分の側に原因があったんじゃないかっていうところに発想を呼ばすることができる人ってあんまりいないなって世の中見てて思うんですよね、
うん、
で、それで例えばその自分と近い感性を持ってる人、自分の身内だから自分を殴らない人に向けてだけ作品を作るっていうことも多分そこで選べたと思うんですよ、監督、
うんうんうん、
その界隈でだけやっていける人を目指すこともできたと思うんですけど、そこで自分と違う人に向けて作品を作ろうとするっていうことを選べたってむちゃくちゃ勇気あるなと思って、
うん
う
ん、
確かに、
うん、
それだけで僕すごいもう好感度爆上がりですね監督に対する。
いやそうなんです。しかもその当時というかその時その先生を流産させる回の作品がちょっと炎上した時に、
うん、
正直私もなんで炎上したのかなって最初わからなかったんですよ、
うん
うん
うん、
なんかそれぐらいちょっと複雑というか、
うん、
作った側のこう意見を、
うん、
なんか通すことができる余地も全然あると思うんですよ。ちょっと言い方がつむ難しいんですけど、
うんうんうん、
まあそのこれはフィクションだからっていうところで、
うん
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 うん、
ただやっぱりその実際の事件をモチーフにしているっていうところに対する責任だったりとか、うん、じゃあどうしてそれに反応する人がいるのかっていうところに、
うん、
やっぱ疑問とか関心を監督が持ったから私もそこに対してこう考えることができたので、
うん、
それも含めてすごい面白いなと思って、
うん
うん、なんか一緒にこう、この監督と、この監督が何か作品を作るたびに、なんか学んでいくものを一緒にこう見ていきたいっていうのがすごくあって、
うん
はい、まあそのちょっとこの映画そんな真面目な映画じゃないと正直思ってるんですけど、
うん、
なんかねそういうちょっとしたセリフ一つにやっぱ感じるところがあって、だからちょっとこれはもし見られたら見られた方とその詳細細部についてちょっと話したいなっていう、
うん、
むちゃくちゃいいなそれ、いやーもう世の中に監督の爪の赤飲んでほしい人いっぱいいますよ。ちょっと気になりますね。
うん、
はい。
はい。
それが、はい、この最近というか、
はい、
休んでる間に見た映画の中では、
はい、
話したいなって思ってた作品です。
うんうんうん。いや、ちょっと頑張ってみたいです。
うん。
毒娘。
そう、なんか、しかも最近、結構映画、すぐ配信に来るものもあれば、
はい、
一向に配信とかされないものも結構あるじゃないですか。
そうですね。
なんかちょっと逃したら結構やばいなっていうのがいっぱいあるんで、
うんうん、
まあ明日の8時50分にマリオンさんは見るんだろうな。
頑張りたいな。見たいんだよなっていう。
8時50分どこなんですか？
T ジョイ夢だ。
T ジョイ夢だ？あ、T ジョイでやってるんや。
僕他にどこでやってるのか全然知らないんですけど、なんかそこだけしか見てないんですけど、やってんのかな？うん。はい。頑張っておきます。
はい。前田さんじゃあまだ見てほしいものリストは後でいいですか？
後でいいです。なんか、ちょっとテンション合わせていきたいんでみんなと。
そうですよね、はい。じゃあ、マリオさん、いかがですか？
そうですね。そうだな。特に映画とかは見てないんですよね。ゴジラ、コング以降見てなくて。
ほうほうほう、
そうですね、見たもの。あれを見ましたというか、 始まったばっかりですけど、石永菊江を探しています。
お、見ましたか。
おお。まあ、まだ1話なんでね。まあ、まだ何が起こるかって感じはするんですけど、まあ、なんか、何これっていう感じが。まあ、1話の段階からプンプンするなっていうので、まあ、すごいワクワクしてますねっていうのがあって、うん、で、あ、そういえばあれ見てないなって思って、仏女。
はいはいはいはいはい。
を、事前番組と本編と事後番組の3本を Unext で見れるんで、
うんうん
う
ん、
あ、そういえば見てないなって思って見ました。それは見ました。はい。まあ、それが、まあ、そうですね、何これっていう感じはある、するんですけど、一体これ何だったのっていう話ではあるんですけど、でも明らかになんかこいつらこっちになんかつけてきてんなっていう、やべえもん呪いつけてきてんなっていうのだけはわかる。けど何かがよくわからないみたいな、そういうちょっと何とも言えない味わいのある作品群っていう感じでしたね。はい。うん。ちょっと何これっていう感じでした、正直。まあ、まあでもそれが多分怖い、怖さなんだろうなっていうか。で、確かに怖いんですよね。本当に意味がわかんないので、なんかまあ、まあ、そもそも仏女って何よって話なんですけど、ベースとしてまあ、これリアルイベントがあったやつなんですよね。
うんうんうん。
そう。仏女という、まあリアルイベントを開催しますって言って、で、まあそのイベント趣旨としては、まあテレビ局っていわゆる心霊番組とか、なんかそういうちょっとついてそうとか音量みたいなのがこう溜まってそうなものが集まりやすいと。
うんうん。
というわけで、まあ、テレビ東京主催なんですけど、まあ、テレビ東京が、まあ、61年目に向けて、まあ、そういった、こう、邪気とか、そういったものを払って、次の61年目を迎えましょう、みたいな、いうことを、まあ、やるっていう、イベントっていうことで、それの、まあ、事前番組みたいなのがあって、まあ、そこで、仏女子っていう、まあ、お祓いをやってくれる人の話が出たりとか、あと、なんでこのイベントやんのっていう、ことの趣旨説明みたいなことがあったりとか、して、で、実際に横浜の赤レンガ倉庫でイベントがあって、で、配信もやってたので、で、まあ、その本編映像とかも当時どういう感じだったのかっていうのが見れるっていう感じ。で、事後番組で、その後にあったいろいろなことについてまとめましたんでどうぞ、みたいな、っていうのが見れるんですけど、まあ、その間にね、すごい、何これみたいな映像ばっかり見せられたりとか、まあ、終始気持ち悪いっていう。なんかね、払ってるつもりなんか知らんけど、でもなんか、やってることがなんかチューニングを合わせに来させようとするというか、なんか映像をよく見るとなんか不気味なんだけど、なんかよくわからない。映ってないようにしか見えないみたいなことがあるんですけど、だんだんなんか、あれ？なんかわかるようになってきたかも、みたいな感じなものを、なんか見る側に植え付けてくるんですよね、なんか。うん。なんかそれが、でももう、それがわかんないんですよね。でも、実際に映ってない。し、でもなんか映ってるようにも見えるな、みたいな。なんかもう気のせいぐらいの感じなんですけど。なんかそういうのがなんかこう、なんて言うんでしょうね。こう、ちょっとずつなんかこう、洗脳されてくみたいな。
うん、うん、うん。
別になんかそれがめちゃくちゃ大ごとになってるわけではないんだけど、けどなんか嫌だな、みたいな気持ちになるみたいな。ものが植え付けられた感がめっちゃ残るみたいな作品で、まあ、いや、嫌なこと考えますな、っていう感じというか、うん。まあなんかね、ちょっとこういう、なんて言うんでしょうね。こう、テレビを使って、実はめちゃくちゃ怖い何かが映り込んでて、とか、みたいな作品最近多いですけど、なんか、まあ、それで本元みたいな感じの人たちがやってる作品なので、いや、なんか、今一線でそれをやってる人のなんか作品は、やっぱり本当に怖いし、不気味だし、変だなっていうふうに思うような作品で、やっぱすごく良かったですね、これも。はい。
うん。うん。なんか、この番組、フェイクドキュメンタリーホラー好きですよね。
まあ。
まあ、知識を境に。
まあ、皆さんがね、話題にしてくれたおかげで、僕もちょっと、あ、そういえばやってたなっていうので、見たりとか、するようになったので、
うん、
で、まあその、リアルタイムで今度追いかけられるっていうことで、今回はその、
うん、
石永菊江を探していますに関しては。なので、めちゃくちゃ楽しみですね、今ほんと、うん。
うん。
毎週何が起こるんだろう、みたいなというか。
うん、
で、きっとなんか起こってもよくわかんないんだろうな、みたいな、
うんうん、
感じ。うん。なんかだからそれをちょっと味わえるんだなって思うとちょっとワクワクしてるし、うん。あとその仏女の方で出てくる、うん、これ仏女って見られてる方って。
見てます。
あ、大井さん見てます。
はい。
はい、仏女の本編、イベントの時に流れる映像で、一番最後に流れる映像あるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれ怖ーって思いましたけど。
あれ怖いっすね、確かに。
ノストラダムスの大予言。 ってあったじゃないですか。うん、あれを信じ込んで本当になんか、
そう。
すごいなんか、シェルターみたいなとこにこう、閉じこもった男の人の記録映像が流れるんですけど、
うんうんうん。
どんどんおかしな方向になっていくじゃないですか。
なんか、人が狂ってくってこういうことだなっていう。
うん。で、本当に狂ってってもいるし、そもそもなんか、あれ？次元がずれた？みたいな。
そうそうそう。
彼の元では本当に大予言が起こったみたいなことになっていくじゃないですか。
うん、
あれ、ちょっとビビりましたね、あれは。
そうですよね。なんか最初はこう、狂っていくだけかなって思ったら、なんか外側もどうもおかしいぞって話になってくっていう。
そうそう。本当に、あれなんか本当じゃんみたいな。
うん。
ってなっていくのが、怖い。本当不気味だなって思って。
うんうん、うん。
映像もクオリティ もちろんすごいし、あれはちょっとなんか、なんだろう。一本、ああいうネタでいい映画とか作ったら、おもろそうなぐらいの内容だったので、
うん、
あれはめちゃくちゃちょっと印象残ってますね。
確かにね。なんか、普通常本編のイベントにいろいろこう映像が流れるんですけど、全部ホラーのジャンルが違う気がしたんですよ。
あ、そうですね。全然違いますね。
うん、そう。すごいショート動画でこう、怖いというか何か映ってる、あるいは映っていないものをいろいろ見せてもらうんですけど、心霊系ももちろん結構あるし、あとなんか、よくわかんないよ。UFO みたいな。
うん、ああ、そうそうそう。あったあった。
そう。っていうのもあったり、なんか、怖さの方向性とか、ベクトルが本当に多様で、
うん。
なんか、本当あれだけのホラー作家さんたちが入ってるだけあって、みんななんか、腕を振るってやってる感じというか。
うん。いや、ちょっとね、怖い。いや、もうよくわかってないから怖いっていう感じもしますね、本当に。うん。
うん、うん、うん。
え、両方とも、いつやってるんですか？なんか、キクエ、
うん、あ、石中キクエでした
の方は TVer で見たんですけど、
はい、
実際はリアルタイムっていつ放送されてるんですか？
あれ確かね、テレビ東京がね、深夜にやってたはずなんですよ。
そうですよね、うん。
24時ぐらいから始まって30分番組で、
うん。
え、テレビ東京って大阪じゃ見れないの？
テレビ大阪でやるのか、
あるいは TVer でリアルタイムで見るかですかね。
え、TVer ってリアルタイムで見れるんですか？
確か日本全国のチャンネルリアルタイムで見れるはずなので。
リアルタイムなのかな、
知らんかった。
放送後じゃないかなって思ってたけど、 TVer
いや、ね、あったと思いますよ、リアルタイムのやつ
あるのか。
うん、いや、正確には分かんないですけど、なんでそれで多分見れるんじゃないかなとは。
うん、
なんかそのキクエさんのやつでさ、
うん、
なんか写真、昔の古い写真をなんか AI で解析しましたみたいな。
はいはいはいはい。
全然違うくないかみたいな感じ。
そう。そう。
もうそっから怖いですもんね。
そうなんですよ。
もうなんか、ちゃんと頑張って綺麗にね、生成 AI でこう、綺麗にしましたって言っても、なんかその写真もなんか完全には綺麗になってないから、なんか余計に怖いんだけどみたいな写真になってて。
うん。
なんか髪の長さとか何もかも違くないかとか思って。
うん。
なんか、全く違う人間に見えるんやけどと思って。
うんうん、うん。
なんかそういうよくわからなさから、でもなんかこの違和感って自分だけが感じてるのか、もうなんかそういうちっちゃいなんか違和感が全部怖いっていう感じですね。
うん。うん、それこそあれとか本当、まあ、あの顔を生成、そもそもあれって写真が古びてるわけじゃないのは誰の目で見ても明らかなのに、う
ん、ああ。
それをわざわざ AI でこう寄せてるあたりも余計なことしてんなって感もあるんですけど、なんかあれ見てちょっと思い出したのが、
うん、
なんかツイッターかなんかで一回見た、ちょっと話が若干逸れちゃうんですけど、生成 AI で絵をこう、あるお題で作り続けていくと、
うん、
時々誰かの手が出てきて、また消えていくみたいな話があって、
うん、
その、要は何かの表紙でこう出てきた、こう、何か、なんだろうな、
うん、
白い棒みたいなものが、徐々にこう手になって人になって、で、本当に書いてた、その主役というか、真ん中に書いてた人の手にだんだん掴みに来てるみたいな、なんか、これ新しいジャンルのホラーだなって思って、
うん、
見てたんですけど、うん、そのなんか、AI を使うことで霊が見えるみたいなことも確かにあるんだなって今回の番組でちょっと思
って。なるほどね、うん。
いや、面白いけど、面白いけど、僕、あんま逆に怖くない。なって気はして、
うんうんうん、
いや、その AI の中にその人の手っていう情報は入ってるわけだから、あ、これって人の手っぽいなっていうものが生まれたら、それが人の手にだんだんなっていく。で、それが掴むものになっていくっていうのはすごい必然かなって気がして、
なんか、
なんだろう。
うんうんうん、あ、
その、オカルトとしての意味の心霊じゃなくって、その、こう、データの海の中にある心霊として、そういうものが現れてくるみたいな感覚は、僕全然普通にあるだろうなって気がするんですよね、それって。
うんうん、
あの、心霊、あの、霊的なものじゃなくって、神秘的なものとしてのじゃなくって、あの、データとしての心霊っていうものが、こう、生まれてくるのは、なんか、必然じゃないかなって気がして、
うん、
そうだろうなって、うん、あ、伝わります僕が
言ってる。わかります、わかります。だから、あの、僕らが心霊写真と呼ばれるものを見て、人の顔だって思う認知科学をデータでやってるだけってことですよね。
あ、
うんうん。
なるほどね。
っていう意味も含んでます。
うん、はい、うんうんうんうん。
うん、
なんか、ああいう、なんか、の見るたびに、なんかその、映画とか、
うん、
そういうドラマとか、
うん、
そういう作品の中で出てくる、そう、なんか心霊みたいな人とか、
はい、
死んだ人の写真とか、ああいう役、すごい憧れるんですよね。あの、写真だけしか出てこない人っているじゃないですか。
確かに確かに。
ありますね。
あれ、なんかすごい憧れて、いつか出たいなと思って。
あれって。どうやったら出れるもんだなって思うんですけど、なんか、ああいうのって何なんですかね、フリー素材から引っ張ってきてるんですかね、ああいうのって。そういうわけでもないのかな。
いやー、スタッフじゃないですか。
スタッフ？
あ
ー。
スタッフか。なるほど。
僕も、あの、それに近い感覚なんですけど、
うん。
空耳アワーの映像に出てる役者さん
あ
た
り。ああ。
空耳アワーの。はいはいはいはい。
あの人たちって、役者としての名前も存在してないじゃないですか。
うん。
うん、
多分、この、タモリクラブの最後のエンドロールの中のどっかにもしかしたら名前入ってんのかもしれないけど、その役名としては分かんないですよね、多分。うんうん、もしかしたら入ってんのかな。ただ、やっぱりこう、空耳アワーの映像としては彼らって何者でもないというか、あくまでこう、面白くするための材料でしかないと思うんですけど、その、なんだろうな、その役者っていう子を介さないものって、純度高いなって思うんです。
うん。
僕、やっぱりあの、有名な役者さんが出てる作品とかって、有名な役者でしかないなって、
うん。
あ、あの、知ってる役者さんが出てるなってなるから、こうマイナーな映画とか見た時の知らない役者だけで構成されてる物語って純度高いなっていう思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、
だってもうその何々さんが演じてるこの役とかじゃなくってもう何々さんなんですよ、役者さんを知らないから、
うん、
それをその目的で存在してるこう役者としての最も純粋なものが空耳アワーの役者さんなんですよね。
あー、なるほどな。
っていう感覚。
いや、でもそういう意味では、本当にあの、その、石長聞きを探していますでも、仏女でもいいですけど、出てる人本当にそういう人なんだなって思うというか、あの、多分役者がやっているはずなのに、もうそういう人でしか、まあ他で見たことないので、もちろん、うん、まあそういう人なんだなっていうふうな認識になるっていうのは、なんかすごいわかるなというか。
いや、あれ本当わかってますよね、制作側が。
うんうん、
おじいちゃんのキャスティングとかね。
いや、おじいちゃんの人って、まぁ、あ、ちょっと、あれが役者さんで演技だとしたら、
うん、
おじいちゃんってどうやっておじいちゃんの演技するのって思いません？
いや、そう
わかる。
おじいちゃんっておじいちゃんを認識できるのみたいな。
うん。
なんかそこから不思議が生まれてきますもんね。
うん、そう。いや、ほん、そうだし、あと、普通女の、その除霊師みたいな人も、なんかほんといそうなんですよ。本当に。あの。
ヨシピオさんですよね。
そう。伊藤ヨシピオっていうふざけた名前なんですけど。俳優兼普通女子っていう、これ。
うん。
いや、人なんですけど、なんか本当になんか、いそうやもんなっていう。
うん。
説得力謎にあるんですよ。で、事前番組でその人の紹介をされた後に、本編で実際にステージその人が出てくるとなんか、おー、本当にいるんや、こんな人みたいな感じ。うん、本当になんか、リアルに本当にそういう人がいるって感覚に本当になるんですよね、そこで。うん。だから本当になんか、うまいとこつくよなって本当に思いますよね。うん。
今回の石永聞く探していますもん、脚本に寺内さん入ってましたもんね。
ああ、もう。
寺内おっちゃ。
こんなに喋ってる人なかなかいないんちゃうかなっていうぐらい取り上げてますよね。なんかね、すごいなっていう。そう。まあ、ちょっと、そういう感じでちょっと毎週楽しみに。 今はしてますね。はい。
うんうん。
はい。では、大石さん、いかがですか？
今週はですね、悪は存在しないを見てまいりました。
あ、
ついに行けたんですね。
行けました。もう満席でしたけどね。
おー。
うん。東京でも2巻しかやってないんですよ。下北沢と渋谷っていう。
うん。
で、見てきたんです。
渋谷ヒューマントラストシネマ？
あ、違います。渋谷の文化村ルシネマっていう。
へぇー。
はい。ちょっと、劇場自体はちょい新しめなんですけど。
新しい。
てか移動してきたのかな、そこに。
そうですよね、確かに。はい。
で、劇場だったん、まあミニシアターなんですけどね、両方とも。
うん。
いやー、よかったっすね。
お
面白かった。その、まあ、さっきのちょっと議論にちょっと繋がってくるんですけど、基本的にもう役者さんみんな、ちょっとその、ドライブ・マイ・カーの次の長編とは思えないぐらい、誰、うん、って感じの役者さんしか出てこない。
うん。
うん。
うん、もう本当に役そのものがそのままそこに生きてる感じもすごくするし、
うん、
まあ、すごい、だから自主映画感なんですよね、今回すごいいいのが。
うん、
ちょっとハッピーアワーとかに近いような質感というか感覚というかっていうのもありつつ、
うん、
もちろん浜口竜介作品特有の会話のそのテンポ感とか、その面白さもあり、かつ、ちょっとこれまでの浜口監督では見たことないような変わった画角からのショットだったりとかも結構たくさんあって、
うん、
なんかそういう意味でもすごい楽しかったんですけど、まあ多分おそらくご覧になる方いらっしゃると思うんで、ネタバレをこうちょっと控えつつ言うと、なんかテーマが結構良くて、
うん、
多分予告編とか見る限りだと、都会 VS 田舎みたいなテーマ性なのかなっていう、
うん、
まあ、あるいは都会 VS 自然かもしれないですけど、なんかそういうテーマがこう見え隠れするし、実際その、この悪は存在しないの前にギフトっていう石橋英子さんが演奏されて、その後ろでサイレントで流れてた映画っていうのがあって、そのギフトの方でどっちかっていうとそっちがテーマなんだそうなんですけど、
うん、
悪は存在しないに関しては、ちょっとそことも違うテーマに最後落ちていくところがちょっと面白いというか、
うん、
もうちょっと大きな射程てか人間の話をちょっと超える感じというか、
お
ー、そこがね、ちょっと面白くて、なんか似た感覚を覚えた映画で言うとラムとかがちょっと近い。
おー、マジっすか？
はい。
ラム僕めちゃくちゃ好きなんですよね。
あ、だとしたら多分ですけど悪は存在しない、凄まじくいいと思います。
いやー、いいですよね。こういう話かなって思ってたのが、
うん、
あ、なるほど。いや、なるほど。こう、期待値上がりますね、それ。
そう。で、しかも、なんていうか、ラムにもすごいテーマ性も結構似てるっちゃで似てる気がして。
うんうんうん。
え
うんうん。
あー、そこに行くんだっていうところが結構、うん、最後まで見てて、最後本当パンって終わるんで、しばらく、はい、あ、終わったなーみたいな、結構呆然と煙に巻かれたような感覚になるんですけど、
はい、
見終わった後しばらくだんだん考えていくと、ああ、そういうことかっていう風にどんどんこう、後付けで意味が埋まっていくというか、で、
いや
ー、浜口さんやっぱ上手いのが、はい、要は意味が最初わかんないから、意味わかんなかったねで出てもいいんですけど、はい、絵とかその、まあ、やっぱ映画としての絵がとにかく強いというか上手いんで、考えさせられちゃうんですよ。脳裏に焼き付いちゃって、その絵が。
うん、うん、うん。
いやー、だから、そんな、何回でもやっぱ、なんていうかな、味わえる作品になってるし、ちょっと忘れられない一本だなっていうぐらい強烈に残って、いや、すごいっすよ。
はぁ、
あ。断然期待値上がってきました。
いや、もう期待はしてたんですけど、似てる映画がラムだって言われて、なんか、はぁ、あ、何ってなってますけど、今僕。期待してるけど、なんかすごいなんか、途端に不安になってきたな、みたいな。本当に訳が分かんないものを見せられるんじゃないかっていう不安が、すんごいあるんですけど。
そう、結構、尺としては短いんですけど、でも、めちゃくちゃ内容詰まってるんで、全然そんな気がしない。
いや、もうなんか、まあ、こちとらね、ハッピーアワーとかでなんか5時間とか通ってきてるから、なんかすごい短く感じるんですけど、みたいな感じですけど、はい。
いや、もう絶対行きます。もう絶対行く。
もうぜひ劇場で静かな空気でみんなで見て、えってなってほしい。
いいですね。
うん。いや、よかったです。皆さんの感想もぜひとも聞かせてください。
うん。
大阪というか関西はもう少ししてからですね。
うんうんうん。
そうですね。
7ゲーとかでやるんでしたっけ
かな ?7 ゲーと、
ですね。
シネヌーボとかでもやるとは思いますけど。
あ、
ちょっと遅れて元町映画館とかかな。
あ、そうかそうかそうか。なのでそちらもぜ、もう見れる方はぜひ見ていただきたい。です。はい。
はい。
はい。じゃあそんな感じで、 見てほしいものリストいけます？
時間いけますかね？いけるか。
まあいけそうじゃないですか。
ちょっと巻き目にやったらいけるんじゃないですかね。
うん。まあなんか、迷うな
見てほしいものか。
じゃあまあ、僕からいけますね。
うん。
はい。僕が見てほしいのは、もう僕が人生で人に最も見てほしい作品なんですけど、少女革命ウテナです。もう何回も言ってますけど、何回もしますけど、これが一番見てほしいんです。霧島部活やめるっていうより、アンダーザ・シルバーレイクより、県警隊組織暴力より、これを一番見てほしいんです、本当に。
え、少女革命ウテナ、はい、アドレセンス目次録
じゃなくて、テレビシリーズの方です。
テレビシリーズ
映画じゃねえっていう。まあ見てほしいもんなんか別に映画じゃなくてもいいんだけどっていうことですよね。うん。
で、正直、テレビシリーズ見てって言われて見える人、まず、そうそういないじゃないですか。
まあ、なかなか。
はい。
ねえ。
なので、もし一人でも見てくれたら、もう、儲けもんなんで、上げさせてもらいます。はい。39話あるんで、ちょっとこれ、
まあ、そこそこありますもんね。
あれなんですけど、うん、まあ、マウンティングドラムとかの監督の井原邦子監督が1997年からやった、オリジナルテレビシリーズのアニメなんですけども、うん、これね、設定だけ口で説明しても何も伝わらないと思うんですけど、こう、エリートというか、こう、私学の学校があって、そこにまあ、主人公の天井ウテナっていう、まあ、女の子が通うんですけど、その、ウテナは王子様を目指してるんですね。
うんうんうん、
で、それは、こう、小さい時に王子様に助けられたっていうことから憧れの感情があるんですけど、それで、こう、学園での女生徒の制服を着てないんですよ。男装をしてる。まあ、男装だと思うんですけど、まあ、男装をしてて、自称としても王子を名乗ってるんですけど、で、そこで、こう、学園内には生徒会があって、その生徒会のメンバーは、アンシーっていう女の子とエンゲージしてるんですね。で、エンゲージすると、世界を革命する力が手に入るんです。で、その世界を革命する力を手に入れるために、こう、生徒会のメンバーは戦うんですけど、別に、その生徒会とウテナは仲が悪いわけじゃないんですね。ただ何かお互いの人生の中で、こう、対立することというか何かを決めないといけないってなった時に決闘をするんです。
うんう
んうん、で、決闘をして勝った方が、アンシーとエンゲージする相手になるんですよ。
うん、
で、そのエンゲージしてる、そのアンシーとエンゲージしてる人が、その決闘の常に舞台に立つ側になって、それに対して決闘を挑んでいく側っていうものが、こう、決闘するっていうので話が進んでいくんですね。
うんうんうん、
何を言ってるか伝わらないですので。基本的にまあ、メタファーで構成されてる話として捉えるのがいいんですけども、まずアンシーはもう、いわゆるトロフィーなんです。
はいはい。
はい。
うんうんうん、
こう、何かに勝利することで達成している、まあ、トロフィーとしての扱いの女性っていうことになってるんですけど、で、その、世界を革命する力が何かっていうのは、結局のところよくわからないんですよ。
お
ただ、その登場人物たち、で、その生徒会のメンバーが言ってる世界を革命する力っていうものを目指して競い合ってそこに挑んでいくんですけど、ただ、その世界を革命する力という餌に釣られてみんながこう動かされているっていう状況自体がある種の支配構造なんじゃないかっていうところにだんだん疑いが及んでいく話なんですね。
ほうほうほう。
で、その学園自体がすごく箱庭的な世界なんですね。この世界にはこの学園しかないような箱庭的世界の中で、この世界を革命する力に釣られたって言っていいと思うんですけど、それに引き寄せられた生徒たちが戦っていく。ただその戦いっていうのは結局誰の思惑で起こってるんですかねっていう話になっていくんです。それってどこに実態があるのかなっていう話なんですけど、まあ、そこには、アンシーっていう存在が、トロフィーとしての、バラの花嫁と言われる存在なんですけど、その女性をトロフィー扱いするってなると、当然フェミニズム的なテーマも入ってますし、そういう、家父長制的なものに対する問題提起っていうものも含まれてるんですよね。この学校内における社会構造っていうものの中に、 生徒会っていう上位の立場で関わってるメンバーっていうものの、この、なんていうか、権威主義的な構造時代がどうなのかっていうテーマも入ってたりで、本当に一言で何って言ったら伝わるかわかんないんですけど、
うんうん、
ただそういう風なことが、直接的には口で表現されないまま、血統というメタファーを通して描かれていくんですね。
うんうんうん、
で、僕、これ3クールあるアニメで、1クール目と3クール目はそのエリートたちによって作られた構造っていうものに対して挑戦していくような話になるんですけど、僕が一番好きなのは2クール目の黒バラ編って言われるタームの話なんですけど、で、基本的にこれってエリートの話なんです。
うん、
その世界を革命する力っていうのに挑戦する資格を得てる人間たちの話なんですけど、うんうんうん、2クール目で何者でもない人たちの話になっていくんです。で、それは、ウテナの親友だけれども、別に特別な才能がない親友の女の子であるとか、あるいはこの、当初単なるモブでしかないと思われてた女の子が、その決闘の舞台に立てるようになる話があるんですよ。で、それは、その時だけ、その時に与えられた嘘の、力でしかその舞台に立つことはできないんですけども、そこでだけエリートに挑戦することができるんです。
うんうんうん、
その、ここでだけ、こう、選ばれたものと立ち向かえるけれども、持ってる力は仮染めでしかないっていう、この歪んだ状況を描き出していくのがその2クール目の黒バラ編っていう話なんですけど、もう僕、ここがね、もう大好きすぎてですね。
うん、
こう、これね、これ以上口で説明できないというか、僕が噛み砕けてないからあれなんですけど、もう見てみないとわからない。本当に。
ほうほう、
ただ、もう見たら絶対、何がしかの意見が出てくる話だと思うので、もうね、もうとにかく、誰か見てっていう。誰か見てのためにここであげました。
うん、
はい。ね、少女革命ウテナ。全39話見てください。っていう、です。伝わらないですよね
。でもあれなんですね。マールピングドラムとか、イカハラさん、サラザンマイとか結構僕の世代、多分僕が見てた世代で思い出残ってるって作品あげる方が結構多い作品の撮られてる監督さんなので、はい、
うん、
あ、なるほど。それでその複雑なルール性かって今ちょっと理解できた気がします。
そうですね。マールピングドラムとか、イーリクマラシとか、サラザンマイとか、多分こう、その世界だけのルールが、
そうそう、
設定されてる話で、で、そのルールを噛み砕くのに結構ね、
うん、
エネルギーがいるんですけど、そのルールを噛み砕けたら、もうその、どっぷり入れちゃう話でもあるんですよね。
うん、なんかそれは結構、ピングドラムとか好きな方は言ってましたね。ちょっと入りは大変なんだけど、一回入っちゃえば、あとはもうすごいからって言って、
うん、
押されたことが何回かあります。
そうなんですよね。ちょっともうその、前衛舞台芸術みたいな感じがある作劇なので、
うん
うんうん、まあそういうとこも含めて、一度入っちゃえば、ずんずんいけちゃうんじゃないかなと思うので、
うんうんうん、
まあどうか一度見ていただきたいなっていうことで、見てほしいものリストに上げさせていただきましたっていう感じです。
お
ー、はい。時間もないので、じゃあ、前田さんの見てほしいものリストを。
全然そんな熱量がないです。ないんですけど、見てほしいものリスト、問題のない私たち。
知らないかも。
っていう、2004年の日本の映画なんですけど、
うん、
私が好きな90年代、00年代の女子高生が、女子高生なのかな女子高生が。
ぽいですよ。
女子高生ですよね。
はい。
うんうん、
はい。沢尻エリカとか、黒川芽衣が出てます。
うん
うん、で、沢尻エリカ、デビュー作かな。
映画の。
で、なんか話としては、まあその思春期の、なんていうんですかね、女子が悩むような、まあいじめであったり、親の再婚であったり、なんか万引きがどうとかっていう、そういう話なんですけど、まず、黒川芽衣が、まあ主人公で、黒川芽衣が最初、もともとそのクラスの女子グループのいじめっ子のリーダー格なんですよ。
うんうん
うん、
で、南っていう女優さんわかりますかね、を、まあ、いじめてるんですね。まあ、出て、うん、まあ、とにかく出てくる人がもうみんな可愛いんですけど、で、その中に転校生で沢尻エリカが来るんですよ。
うん、
で、沢尻エリカ最初転校生でいじめられるんですけど、
うん、
すごい気強くて、気がついたら今度は沢尻エリカがそのグループのトップになってて、黒川芽衣がいじめられる ようになっていくっていう、まあ話なんですけど。
はいはい。
正直、それ以上のことは、まあ、あんまなんもないんですけど、
うん、
まあなんせ、もう、私、沢尻エリカって、個人的には、なんていうんですかね、すごい、純粋無垢な感じの、こう、沢尻エリカ。エリカ様バージョンじゃなくて、
うんうんうん、
なんか、清純派の沢尻エリカが、いじめっ子の役やってるっていうのがむちゃくちゃいいんですよ。むっちゃハマり役なんですよ。
ああ、はい、はいはい。
もう、私これ、沢尻エリカの、本当に代表作、これって言っていいだろうって思ってるぐらい良くて。
うん。
うん。
はい。で、まあ、黒川芽衣もすごいいいんですけど、あと、森エリカっていう、ちょっと女性だったらわかるかもしれないんですけど、今結構こう、モデルさんって今もいるんですけど、森エリカさんっていう人も、女子高生役で、もうダブルエリカが、もう天使のような、ダブル。すみません、ちょっと、うてなほどの深い意味は全くない作品なんですけど、まあ、なんか私は、なんか、なんていうんですかね、この2000年代の空気が全部詰まってるような作品で、なんかこの、やっぱり女子高生、なんかカタカナで書く女子高生って感じの女子高生がめっちゃいいなっていう作品で、うん、なんか、話は正直全然、もう面白くないっちゃ面白くないんですけど。
そうなんですかそうなんですか
いや、なんか、もう予想通りの展開にしかならないんで、
はいはいは
い、まあ、いじめられた子が、あ、いじめっ子がいじめられて、なんか、それでちょっと気づいていくみたいな、なんかそういう分かりきった展開にしかならないんですけど、まあ、ずっとその画面を見ていられる、
うんうん、
なんか、そういう映画なんですよね。ちょっと、これは本当に、まあ、多分このラジオ聞いてる中で、私ね、二人か三人ぐらいは実際に見てむちゃくちゃ刺さると思うんですよ。もうそのニッチな層に向けて進めていきますわ。
うん、まあ、2000年代女子高生憧れって前田さんの割と芯の部分ですもんね。
いや、そうなんです。むっちゃ好きで、それがすごい詰まってて、このバージョンのバトルロワイヤルとかも見たいですもんね。
ああ。
ぜひやってくれへんかな。でも、私の中ではやっぱその、今の女子高生じゃダメなんですよね。なんか、女子高生っていう、単にこう、年齢の話とかじゃなくて、やっぱあの時代に生きてた概念みたいな、女子高生なんですよね。それがね、もうそのギリギリ最後ぐらいじゃないかなっていう。
そうですね。
はい。のが詰まってて。多分見たら、面白くないと思うけど、なんか前田さんありがとうってなると思う。
感謝するの感謝してくれるよっていう。
はい。
なるほどね。
好きな人はすごい好きやと思うんで、
うんうんうん、
このアンテナがちょっとでも触れた方は、ぜひ見てほしいんですけど、意外と配信とかなくて。
おー、意外とないんですね。
そうなんですよ。私なんか昔見て、で、最近、不意に、ふわーって思って見返したいって思って、わざわざメルカリで買いましたもん。
さすが。
めっちゃ安かったですけど。
なるほどな。いや、まあ、共有したいですよね、人と。その、フィーリングを。
やっぱ、その、うん、まあ、見なくてもいい映画をあえて進めたいと思っているので、その、見るべき映画って別に私からじゃないところから、いろんなところからこう情報が入ってくると思いますし、人から勧められると思うので、まあ、あえてちょっと私の見たいものリストは、一切見る必要はないけど、見たら、なんかちょっと、いいじゃん。って思うような。はい。そんな作品です。
はい。では、マリモさんの見たいものリスト、いいですか？
どうしようかなーって思ってたんですけど、まあなんかせっかくだったらなんかあんま見てなさそうな、みんな見てなさそうなやつ言ったらおもろいかなって思って、そうだな、トレジャーハンター久美子っていう映画知ってますか？
知らねえ。
まあ、なんやねんってタイトルやと思うんですけど、
知らない。
まあ、これ映画館ではやってないやつだったはずなんですけど、で、主演が菊池凛子なんですよ。
はいはいはいはい。
で、これ一応アメリカの映画です。
ああ、なんか、はいはいはいはい。
多分ね、知ってる人は知ってるんちゃうかなって思うんですけど、ある都市伝説があるんですけど、
ああ、
ファーゴって映画わかりますか？
はいはいはい。
見たことありますかね？
はい。
まあ、劇中、金塊が隠されて、で、その金塊をめぐるクライムコメディみたいな話じゃないですか。
うんうんうん、
で、
はいはいはい、
この映画の冒頭ってこれ実際に起こった話ですって出ると思うんですけど、で、それを本当に信じて、その金塊を探しに来た日本人が亡くなったっていう都市伝説が あってですね。まあ、実際なんかそのファーゴの場所で、まあ、亡くなった方が、女性の方がいて、で、なんかあるメディアがそういう報道したせいで、なんかそういう都市伝説がついちゃったっていう、話っぽいんですけど、そう。あのファーゴの、あの、あれ本当の事件です、あるっていうのを本当に信じ込んじゃった日本人女性が本当にファーゴに金塊を探しに行って、そこで亡くなったっていう。
なるほど。
っていう、そういうなんかちょっと不思議なというか、なんかそういう、まあ、都市伝説があって、まあ、それに着想を得た話ですね。はい。
面白そう。
面白そうですね。
で、まあ、で、主人公が本当にあの25歳ぐらいの、まあ、女性なんですけど、クミコという、まあ、女性なんですけど、まあ、本当に結構、あの、前半日本が舞台なんですけど、ちゃんと。うん、あの、結構あの、日本の嫌なとこ全開な映画になってて、あの、いわゆる、あの、若い女性に対する、その日本のなんかその何とも言えない空気感、あの、会社ではお荷物扱いされてたりとか、うん、親からもなんかどうでもいいと思われてるというか、もうあんた早く結婚ぐらいしなさいよみたいな言われ方をするとか、でも本当に孤独を極めてる女性なんですよね。で、ただそのファーゴというところ、ファーゴのそのもうビデオ擦り切れぐらいで見てるんですけど、その女性確か。で、そこだけは本当だと思い込んで、アメリカに実際に行くっていう話なんですけど、あの、まあ、本当にあの、辛い話にどんどんなってくんですよね、正直。はい。うん。本当に孤独で、誰もこの孤独っていうのをなんか、彼女の孤独を理解せんしてもらえないままだ、まま、あ、この結末にたどり着いてしまうんだなっていうのが、まあ、ひたすら悲しくもあるし、で、ちょっとアメリカの舞台になると、ちょっとだんだんちょっとファンタジーみたいになってくるというか、まあ、あの、主にそのビジュアルがなんですけど、赤い頭巾を被った赤頭巾みたいな風な風貌にだんだんなってくるんですよね。
ほうほうほう。
まあ、映画のポスターとかのビジュアルとか見てると、そんな感じなんですけど、なんかだんだんそういうちょっと残酷なファンタジーものっぽさも出てきたりとかするし、で、その中でこう、まあ、言葉全然喋れないので、すごいいろいろ、伝えたいことが伝えられなくてってなって、どんどん余計に孤独を深めていったりとかしてしまうっていうのが、また切なかったりするっていう、こう、ま、あの、親身になってくれる保安官の男性とかもいるんですけど、なんかそれも、なんかやっぱりうまいこといかずっていうのが、なんかね、本当になんか人の孤独とかまたこう切なさみたいな話に、まあちょっと通ずるような内容ではあるんですけど、なんかそれがちょっと、まあ、題材のそういうまず都市伝説があるんやっていうことが面白いなって思ったのもあるんですけど、なんかその内容のなんか切実さとか、なんかその孤独みたいなものに対するなんかその映画の描き方みたいなところがなんか結構印象に残ってるというか、あんまりなんか話題になってないのはなんかちょっともったいないかなみたいな映画かなと思って、まあちょっと出してみました。はい。
めっちゃ面白そうじゃないですか。
そう。ね。こんな映画あるんやって僕も思ったぐらいだったので。
いいですね。すごい面白そう。
まあ、ちょっと重いと思いますけどね。あの、悲しいなってなる、切ないなってなる話であるんですけど。
え、見る手段あるんですか？
U-NEXT で。
配信とかで見れるとは思いますけど、U-NEXT とか。
ありますね、確かにね。
うん。そう。もう映画館ではやってないので、これ、もう完全に配信する。
はぁ。
面白そう。
うん、
いいですね。
はい。
これは見る人出てくるでしょ。これは。
あの。ちょっと、いや、我々のは見る人出てこないみたいな言い方するのやめてください。
ね、いやいや、そんなことないじゃんっていう。いやいやいや。ねえ。いや、みんな見てよっていう。いや、そっちもね。問題ない。みんな見ようぜ、どれも、みたいな話ですけど。まあちょっと、なかなか見る手段か、見る手段というかなんか。
確かに。私と山口さん、見せる気ないやろっていう作品。
いや、僕はもう一人見てくれたらいいと思って言ったんで。
私は三人を目指そう。
あ、そうか。狙い撃ちって言ってましたもんね。
はい。三人はいるやろな。
ああ。特に狙い撃ちしてないから、まあなんか、まあこういう映画もありますぜみたいな感じで、誰か刺さればいいんちゃうぐらいな
感
じです、ね。いや、普通に見たいですよね。
うん。
うん。うん。
なんか確かにファーゴを見た時になんか、後ぐらいに、うん、なんかそんな映画があったのは知ってたんですけど、
うん。
完全に忘れてて、そんな簡単に見れるんやと思
う。そうなんです。僕もなんかそういうの映画の存在を知って、なんか、これいつやるんやろうって思ったら、いつの間にか配信でやってて、うん、あれって思って、でも見たんですけどね。はい。
うんうん
うん、結構面白かったですし。
うんうん、
てか本当にアメリカの映画とは思えないぐらい、日本の描写が本当に すごいなっていう、ほんと嫌なとこ詰まってんなって感じが、すごいなと思いましたし、はい。
なるほど。
うん、うん、うん。いや、これはいいですね。
あ、よかった。
いや、ちょっと待ってよ。これ順番が、悪かったと思う。で、先にこれ聞いてたら、もう多分違うやつ言ってたもん。
なんだよって。
山口さんがウテナとか言うから、もう一回私もこれでとか思って。
確かに僕、ウテナ、ウテナってなったけど。
僕本当はだから、多分最後の方が良かったと思うんですよ。だって、こう、何の基準点にもならないじゃないですか。いきなり、テレビシリーズのアニメとか言ったら。
まあもう何でもありないやってなったから。
はい。では、おいさんの見てほしいものリストを、
ね。どうしようかな。なんか、たくさんあるようで意外と難しいな。特にもう、マリアさんあんなに、そう、その映画進められてどうしようかなって思ってるんですけど。あー、そうですね。おそらくあんまり見られてない気がするけど、いいよっていう意味で、デネビルヌーブの複製された男って、ご存知だったりします？
見てはないんですよね。
僕は見ました。はい。
見ました。
見ました。けど、ドゥニ・ヴィルヌーヴでもそこかいって感じがすごい。
僕一番最初に見たドゥニの作品あれなんですけど。
すご。
いや、面白いんですよ、というか、ちょっとまあ、変な映画なんですけどね。複製された男。
うん。
まあ、ジェイク・ジレンホールが主役なんですけど、
うん、
大学教員をやっていて、で、大学教員をやった彼のもとに、とある知り合いから、お前映画出てたよな、みたいな話が来るんですよ。
うん、
で、そんな覚えないけどなと思って、その友人から借りた DVD を見てみると、本当に自分とウリ二つのやつが演技してるんですよ。
ほう。
で、はてこいつは誰だっていうのを追ってくっていう、まあ、よくある話っちゃよくある話なんですが、
うんうん、
結構ね、この映画の、ある種その、あ、ここで終わるのってところで終わるっていう、ちょっと変な終わり方をするところも結構この映画特徴的ではあって。
まあ、オチのあれね。
そう、オチのあれ。
あれね。はい。あれね。
ただ、あれ、今、その、それはドゥーンのパート2とか、
うん。
あとは、それ以外のデニミルヌーブの、まあ、ブレードランナーでもいいですよ。とかを振り返ってみると、あ、そういや、この人ずっとこのこと話してんなっていうことにちょっと気がつくというか、
うん。
なんか、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の根底にはこの呪いがあるんだろうなっていうのが、複製された男には詰まっていて、
うんうん。
あの当時は多分ちょっと読み取りづらかったんですけど、僕自身も。ただなんか、すごい映画、すごい分かりづらいけど面白い映画見たなって感覚だったんですけど、今になって、彼が結構メジャーになった上でもう一回あの作品のことを振り返ってみると、あ、ずっとあのこと言ってんなっていうのがすごい分かりやすく出てくるので、
うんうん。
なんか今だからこそ意味を持って見れる映画かなっていう気がするっていう。ので、あんまり多分ご覧になられてないし、有名にもなってないとは思うんですけど、ちょっとお勧めしたいなと。特にドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作品がなんかいいなって思われてて、もしまだ見られてない方がいらっしゃったら、今このタイミングでぜひ見てほしいなとは思います。
うんうん。名前はね、聞いたことあるんですけど、
うん。
見たことはなかったですね、タイミングもあって。
うん。
うん、
しかも結構ね、難解ですよね、この映画。
めちゃくちゃ難解というか、モチーフとメタファーに溢れまくっちゃってるんで、ちょっと難しいんですよね。
うん。
でも、だからこそ、その、ドゥーンパート2見た後にこれ見ると多分、より意味わかると思うんですよ。
うん。
そうなんか。どうやったっけ？
ちなみに、その監督の灼熱の魂？
うん。
って見られました？
それね、まだ見てないんですよ。
見ました。
それもすごい、ウォッチリストにはずっと入ってるんですけど。
あれは。
重たそうで、ちょっとどのタイミングで見ようかなっていう。
あれは、うん、重いっていう。うわーってなりますけど。
そう。一回あれ、リバイバル上映したタイミングで見逃してて。
あ、リバイバル上映したい。
なんかやってましたね。
やってましたよね。そう、あのタイミングで見たかったんですけどね。
っていうか、みんな重い話めっちゃ進めてきません。
いや、でも、複製された男は重いというか変です。
ああ、
うん、
なるほど。
変。
何これってなって終わる。
あ、そう。
最後のあれも、なんか、で、ってなって終わるっていう。
目がまん丸くなって終わるっていう。
はってなるって。
そうです。だからまあ、好き嫌いは結構分かれそうではあるんですけど、ただなんか、この手の映画、僕多分アート系映画一番初めに見たの多分これだと思うんで。
アート系映画なんや、これ。
まあ、ね、そうでしょう。わかりました。
まあ、アート
あ、でも90分、だから見やすいですね。
あ、そう、うん。90分
で見やすい。しかもジェイク・ギレンホール
です
し。
で、しかも、こう、キャッチというか、フックは結構わかりやすいじゃないですか。俺と同じ男がいるけど、うん、あいつ誰なんだっていう。
うん、うん、うん。
そうね。すごいわかりやすい。うん。うん、
その、まさかその展開からあんな話になるとは思わなかったっていうオチになるんですけど。
そこがね、問題なんだっていう。
そこが問題なんですけど、ぜひその問題点をみんなで話し合いたいっていう
。
のも含めて一応ここに見てほしいものリストに複製された男を押しときます。
はい。もうすでに見てる方もいそうですよね、リスナーさんの中にも。うん、
多分ね、うんうんうん、いるかなとはもしかしたら、うん。
はい。まあじゃあ、4作品上がったので、まあ、特にいつまでに見てくれとかはないんですけど、もし見た方がいたら、まあ、お便りいただけたら嬉しい。
絶対お便り欲しい。
よかったらください。よかったらください。
はい。まあそんな感じでじゃあ今日のところは終わっときましょうか。で、次回テーマはちょっと後で来ましょう。
はい。
はい。
ちょっと時間が押しているので。
うんうん。
はい。では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー東京開催5月25日土曜日がいよいよ迫ってまいりました。場所はイベントバーエデン日暮里18時オープン23時クローズです。大阪心斎橋で毎月第2、第4火曜日に山口が店長する月見バーちょっと映画の話でもも合わせてお願いいたします。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第166回番組3周年のフリートークの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。